かどレポートのコーナーです。レポーターが調布市内もしくは近辺で駆けていってリアルな声を届けてくれるコーナー。レポーターはおなじみの清水武さんです。今週はどこに出かけているのかな。早速呼びかけてみましょうね。たけちゃん、たけちゃん、何かが始まる予感がしますね。これは一体どんなことなんでしょうか。たけちゃんは今この青空の下、一体どこに出かけているのか、すごくすごく気になりますが、今ちょっと準備をしているようですよ。どこなんだろう、どこなんだろう。いいかな、たけちゃん。
はい、たまには日曜日、街角レポート担当の清水武です。
お待たせいたしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、私、文化会館田作りというところのですね、8階にございます映像シアターにお邪魔しております。
そんな遠くまでお出かけになって。
はい、そうなんですよ。もう多分宮戸さんのいるスタジオからですね、5メートルぐらいしたところのエレベーターを登ったところにございますので、はい、こちらではですね、今日この後、12時開演でですね、調布話の良犬さんというですね、団体さんによる落語会が行われるということで、はい、もうこのコーナーの始まる本当にですね、間もなくですね、さっきちょっとお客さんをすれ違ったんですけれども、当時は会場内で中継をする予定なんです。今先ほど移動しまして、ちょっとすぐ隣の控え室の方に来ておりますけれども、今日この後12時から落語会が行われるということで、皆さん出演者の方が準備としていらっしゃいまして、着物着替えていらっしゃる方もいるんですけれども、今私の目の前にいらっしゃる方はですね、まだ着物も着ていない、全然余裕のある様子なんですけれども、はい、お話を伺いたいと思います。こちらですね、三栄亭大正さん、大笑いと書いて大正さんです。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。こんにちは。
大正さん、今日は落語会ということですけれども、もう大体活動はどのぐらいのペースで行ってるんですか。
この会は今日は4回目なんですけど、14、5ヶ月に1回の割合でやってるもんですから、5年ぐらいになりますかね。
はい、大体1年とちょっとの間隔で、
ちょっとずつ季節がずれるようにわざと14、5ヶ月にしてるんですね。すると暮れになれば暮れの話ができるし、春はまあ仮にお花見の話ができるとかっていう考え方です。はい、
活動自体はまだ4年ぐらいなんですか。
そうですね、そうそう、以前にこの会の前にやっぱり私らがやってたんですけども、調布話の会っていう、主にグリーンホールが、ホームスタジオっていうかでやっておりました。それを16年終わって、でもうだんだん後期高齢者に近づいてきちゃったので、もうちょっと話そのものに、こう専念しないと途中で頭真っ白にそれこそなる可能性があるので、でもう今は2人にして、で
2人だけで活動して、
であとは今日ももうそこで来てお弁当食べていらっしゃいますけども、プロの柳家小菊師匠に、三味線のね、水曲の師匠なんだけど、お一人だけそういうプロの方をゲストに毎回お招きしてやってるということですね。はい、
ということは通算では20年。
あ、そうですね。
大将さんはお話のネタとしてはどのくらいお持ちなんですか。
私はだから20年やってるから、まあ、20は違う話をしてきてるんだけれども、私はね、劇じゃないけど1回を来年の例えば4月にやるとなったら、それを目標に一生懸命覚えて稽古してやる。それが終わるともうなんか一旦忘れちゃうんですよ。
忘れちゃうん
ですか。そういうタイプなんです。だから持ちネタっていつもいくつか持ってて、お声がかかるとすぐに行けますよっていう方じゃないんで、だからまあ、2、3ヶ月早めに予約してもらわないと頭入んないからっていうようなやり方なんで、今はね、だから持ちネタっていうのは今すぐできるっていうのは2つぐらい気ないかな。あとはもう いつにめがけて稽古をするっていう、そういうタイプなんです。
一緒にこのサークルを立ち上げた方はどんな方なんですか。
大体高校時代の落研の仲間に協力していただいて、今さっきお話した小菊さんも、高校時代の落研の、まあ、 ちょっと若い後輩なんですよ。そんな関係の今でもね、だからそれ以来ずっと何らかのつながりがあって、いまだにいろいろ協力していただいてるっていうことですね。はい、
大将さん、今日番組表ちょっと拝見したんですけれども、大将さんが大鳥で、はい、三枚起床をおやりになって、で今お話ご紹介いただきました柳家小菊師匠の
水曲っていうかね、三味線を弾きながらドドイツや小唄や何かを歌うという芸ですね。
その他にも3名の方がするんですか？
私入れて落語が3人ですね。で、この人はプロなんだけど、もう一人素人アマチュアのゲストとして、喜楽屋庄助さんって、今日はね小田原からね来ていただいてる、今私が聞ける範囲のアマチュアでもうトップクラスだと思ってるから、去年も来て評判が良かったんで、今年もまた来ていただいたかという、そういうことで、それからもう一人はやっぱり落研時代のやっぱり後輩で、から丸さん、津野屋から丸って言って、なんかペギー葉山さんの歌の文句みたいな芸名の人、それだけですね今日は。はい、
皆さん芸名ユニークと言いますけれども、大将さんの場合はどうして今この、大笑いっていうぐらい縁起がいいといえば縁起がいいんですけれども、
私はね学校の名前を取って、高校時代落研時代は武蔵屋大将って言ってたんですよね。それで二十歳ぐらいで一旦落語、うちの仕事 に専念しちゃったんで、34、5年落語から離れてて、50代半ばで私の菩提寺のご住職が応援してやるから調布にそういう会を作れよって言ってもらったんで、それでまた50半ばからそのさっき言った調布話の会っていうのを始めて、その時に芸名どうしようかと思って、大将っていうのは気に入ってたんで、ただお寺の名前があそこの大正寺さんっていうお寺さん、三栄山大正寺っていうお寺さんなんですよ。だからそのじゃあ三栄山っていうのをいただいて、三栄亭大正でどうでしょうって言ったら、じゃあいいんじゃないかっていうんで、それでこんなことです。
お会ももらって、
そうです、会名をもらっちゃったわけですよね。
ちょっと違います。はい、さて、こういう方、改めてでも何十年も落語から離れていて、戻ろう、もう一回やってみようっていうのは、なかなかちょっと、なんていうんですかね、こう覚悟でもないですけれども、勇気とかいりませんでした？
勇気はいらなかったね。60ぐらいになったら、それでなくても、なんか20人、30人ぐらいの近所の人に聞いてもらうような会ができたらいいなぐらいには思ってたところへ、そういうお話いただいたんで、これはもう渡りに触れたっていう感じで、いろんな資金的にもご援助いただいたり何かして、本当にね助かって、で年を取ってからやるっていうと、ほら子供、高校生ぐらいの時と、それから結婚したり、子育てがあったり、親が亡くなったりって、いろんないわゆる人生経験みたいなのをしてね、それで話をまた改めてやるっていう方が、なんか話に説得力があったり、自分でもなんか実感を伴った喋りができるような気がするんですよ。だから本当にね、それでまた新しいお付き合いが始まったり何かしたから、本当にありがたいと思ってます。はい、
ございます。今日ですね、この後、12時開演会とですね、第2部が3時30分開演会とあるんですけれども、残念ながらもう満席なんですよね。
はい、ありがたいことに、申し訳ありません。また一つ会の存在だけ知っといていただいて、また次回によろしくお願いいたします。司法とパレットで予告しておりますので、ご覧になってください。
ありがとうございます。宮本さん、伺ったところによるとですね、 チケット発売10月の前半だったらしいんですけども、3日ほどで完売してしまったそうですので、いや、本当にすごい気合いとですね、そして浸透ぶりでですね、私もちょっとびっくりしております。というわけで今日はですね、文化会館田作り8階にあります映像シアターから調布、話の両県会、両県の皆さんにですね、ちょっと取材をさせていただきました。お話しいただいたのは三重亭大将です。さんでした。大将さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
では、スタジオにお返しします。
はい、ありがとうございます。三重亭大将師匠、お話聞いてるだけでも面白そうですよね、本当に。で、お話の中に出てきた、今日出演される、喜楽屋庄助さん、庄助師匠もね、私、FM 小田原でも番組やってる関係で、ちょっとだけ存じ上げてるんですけど、かつて、箱根のすごい有名なホテルの支配人されていた方ですよね、確かね。いやー、今日行ける方、いいですね。次回の開催もぜひ楽しみにしていてくださいね。